I'm saying.
他ありますか、なんか。なければワーストの話でもします？
お。もう、僕は、僕のお日様でだいぶもう言っちゃいましたからね。
僕今年ワーストないかなって思って見てたんですけど、ありましたね。
うん、
僕の今年のワーストは猿の惑星キングダムですね。なんかね、前作ぐらいからちょっと思い出してたんですけど、
うん、
俺何見てんねやろっていう、
あ、うん、
気分になる。
あれと30分過ぎたあたりからあれって確かに目が
そう、なんか主要キャラが猿なだけで、うん、いやこんな物語何十回も見たことあるし、
あ、
まして今回の作品ってアーサーが死んでからなんか2世紀ぐらい経ってたやん。
え、あ、そうなん
ですか。なんか何百年とか経ってて、じゃあもういよいよ本格的に関係ないやんっていう。
うん、
でも人間いないんですか。
いるんやけど、まあ、何百年も経ってんのにこの状態でいるっていうのを語りたかったんやと思うんやけど、このそもそもこのリブート版の猿の惑星、一番テンション上がったのって最初やねんやんか。一番最初、あの実験体にされてた猿のうちのアーサーが人間に対してノーっていうところがピークで、そっから先は猿が主役のなんか知ってる話なんで毎回。で、なんかこれもはやなんか劇場で猿が映ってるのを人間が見てるっていうギャグなんじゃねえかっていう感じがして、なんかちょっと何なんだこれはっていう気持ちになりましたね。
でももうちょいしたら人間になっちゃうんですかね、猿。
いや、っていうかもうそうなったとしてもそれが何なんていうかさ、
毛必要なくないですか、もうい
やロムルスよ、だから、ロムっちゃえばいいんじゃないみたいな、荒廃すればいいんじゃないみたいな。いや、だから元々の猿の惑星とも関係ないし、俺が意外と好きなティンバートン版も関係なくて、で猿の惑星が出来上がっていく過程にあんま興味ないっていうか、
うん、
森田君はワーストは、
俺ワースト一番寝たのはファイブナッツ、
はい、
アンドフレディーズ、
ファイブナイツアットフレディーズ、はい、私もかなり回です、
はい、
かなりの、
ほんと何でもなさすぎて、
うん、一応ゲーム原作ですね、はい、あれは、うん、見てないけど、
これはすごいなと思いましたね。もう全然面白くない。
よう見たなって感じだよね。最近でもゲーム原作増えてきたけどね。
いや、そうですね。うん、
これゲーム原作とか全く情報なかっただけに、
はいはいはい、
そうなんですよ。
なかったから、ちょっといいやん、ああいうなんか造形はって思っていったけど、ね、本当に面白くなかった。
びっくりしました。何これと思って。
はいはいはい。じゃあそれ森田君ワースト、
でもセイントお兄さん、
ああそうかそうか、
とそのファイブ洋画だとそっちで、やっぱもうセイントお兄さんのなんかアドリブでなんか素出せば面白いみたいな感じ、もうほんと嫌で、もうみたいな、なんかもう急にそのもうカメラカットかかった後のなんかそれを流して面白いでしょみたいなやんですよ。
うん、
で全部なんかもう滑ってるの面白いでしょみたいな、
うん、
でもそれって滑ってるから面白くないかもねみたいな保険が入ってくるんですよ。でもうムカついて、な、何これと思って、お前もっと室井をもっと勉強しろよみたいな、
室井、うん、
はあ、もうなんか腹くくれよと、なんか自分の出すものにつまんなくてもこれでいいんだよ、これがいいんだよっていう感じを出せよって思います、ね、
正直でもあれじゃ森田君のそのありなしのライン絶妙すぎて狙うむずくない、それ。
いや、まあ、
一応言語化してみてよ、だからそのセイントお兄さんのダメなとこ、
はあ、
まあ、と村井茂のダメすぎてよかったとこみたいな、
セイントお兄さんのダメなところ保険をかけてるところです。
はいはいはい、
なんかだから、まあ、なんか松本人志を感じちゃったんですよ。
ああ、はいはい、はい、はあ、
でこれをこのなんか保険かけてるところも分かんないのお前みたいな、
あ、はいはい、
なんかそういう
内輪
的な、はい、内輪的な感じを感じてたんですけど、うん、 室井の方に関しては、うん、あのもう従来のことをやっとけばいいんだよみたいな。もうなんかもう
それ
も
うそれがそれ保険なんじゃない？
いや、ほいや保険じゃないですよ。諦めなんですよ。
諦めない。
はい。もうはい、で、なんかやりたいことやってこうみたいな。
もうだから保険もかけれへんぐらいじじいになっちゃってるってこと。
そうです、はい。
もうあの
もうもうこれでいいんだよみたいな。これやっとけばこいつらな観客喜んじゃうんだよ、うん、バカだから、うん、みたいな感じを、うん、もうどんどんどんどん出してって、だから空撮とかもうボッコボコ使うんですよ。もうなんか。うわみたいな。でドローンなんか あからさまに使ってきて、うん、これ喜ぶんだよやっとけばみたいなのはもうどんどんどんどんでもガンガン使ってってくれることがすごいもう嬉しくて、
なるほど、
こんなことで喜ぶと思ってんのお前っていうのをなんか見れて、
うん、それで室井はあの、はい、見始めてすぐその感覚になれるもんですか、やっぱ30分ぐらいはイライライライラ、
いや全然しないです、もう本当にあの
最初から、は
い、最初から本当にひどいのでもうすぐ変わります。はい、なんかむ万引きする子供がいるんですけど、でそこその子供を村井の家にかくまってるんですけど、かくまってて一緒に住んでるんですけど、うん、万引きした子供に対してもう何も起こんないんですよ。
あ
しょうがないみたいな。
万引きやし。
ダメだダメだぞ、もう何も言わないで、うんうん、なんかもうでもうなんかその子供はそれを察してなんか改正してくんですけど、
あ
いやしないでしょと思って、それじゃあと思ってちゃんと教えないとと思って、なんか全部がもうなんかその室井がもう本当に子育てに超向いてなさすぎるんですよ。
あ
もうなんか教育者失格みたいなことなのに全部がなんかみんな構成してくんですよ。
あのなんか会議室じゃなくて現場的なネタあるん？
あは
村井はだって会議室の代表やったよ。
はい、
うん、
でもそれはないです、あのなかったです。はい、でもう超重大な犯罪が起きてるのも、うん、ただのネット犯罪っていうもうすごいしょうもないネタで終わってきて、
うん、
でなんかそんなことをやってちゃダメだよっていうことを自分がどんどんしていくんですよ。
あ
はい、あなんかもう
あの暑いね。
最後もう終盤に来て室井がもうすごい温まってきて
る。ちょっと一個だけちょっとね、
はいはい、
あの普段やったら見ない、はい、ドキュメンタリーで、
はいはい、
ウィルっていうやつを見たのよ。
ほうほうほう。
あの東出くんの、
はい、
狩猟生活を密着するっていうやつで、
はいはいはい、
でみんなあれ気になるやん、あれ何やってんのって、
は
い、でもすごい長い間密着してて、
はい、
でもうだからもうスキャンダルがあってあの離婚してみたいな時からずっと追いかけてて、
はい、
で途中からなんか俳優業よりなんか狩りがしたいみたいな。でその東出君にこうずっと密着すると、あこの人は本当純粋な人で素直なタイプのなんか芸能人っぽくない人なんやって言って、だからでも誤解されてなんかいろんなあのその密着中もすごいなんか悪意のある記事とかがいっぱい出るんやけど、なんか密着していればこの人がそういう人じゃないの分かるっていう作りになって、うん、でなんかやっとそのスキャンダルも乗り越え、また舞台の仕事をあの一から地味な仕事やけどそれもやりながら狩猟をやるみたいな感じなんやけど、うん、それをやってたらその舞台の俳優仲間とかが時々あのそういう生活憧れますって言って遊びに来て、
うん、
でこれこうやってあの焼いて食べるんだよとかって言ってなんか でも僕たちにはこういうところのコミュニティにはなんかその東京の俳優同士がくっつくとかそういうスキャンダルとかもう一切なくてあのみんなが受け入れてくれててあのそれが嬉しいんですみたいな感じで終わっていくんやけど、
うん、
でそれ見たらなんかまあその芸能人をこうね面白おかしくこうメディアが取り上げるのどうなんやみたいな気持ちになんとなくなる作りになってるみたいな、
はいはい、
でそ の監督ももう東出君とはなんか公私ともに友達なんか最初ちょっと意地悪な目で撮ろうと思ってたけど結局友達になっちゃいましたみたいな話で、ね、だからあの ちょっとしたら、そこになんか連れてきてたその俳優の女に結局手出してて、あの結婚しますみたいなニュースを後で見て、なんなんこいつ、なんなんのこれ、せっかく一本見て好きになったのに、なんかその辺もなんか天然すぎてなんか面白いっていうか、あの、うん、ドキュメンタリーやなって感じです
ね。
すごかった。
すごいですね。
嘘やろっていう。
見よう。
見よう。面白そうですね。
じゃあこんなところですか。
うん、は
い。いやすごいですね。ちゃんと時間が
経ちますよね。
結構経ってるという。
じゃあちょっとなんかこう総評とかもしあればちょっと皆さんに聞いていきたいんですけど。
はい。
どうでしたかね今年の。まあ僕はちょっとさっき言うと最初にちょっと冒頭に言ったとこが割と総評っぽくなっちゃうんですけど、うん、やっぱりこう2020年代も中盤に差し掛かって、うん、この2020年代を象徴するというかこう後で見返した時に2020年代ってこういう作品やったんやなみたいなテイストを感じれた1年やったかなと。でそれにはなんていうかこう編集のリズムとかもあるんやけどなんていうかねまあちょっと森田君とは違う意味でなんていうかこうまっすぐ貫くがゆえのちょいダサ感が感じられる映画がいくつか、うん、僕はこう今年に関してはすごい好意的に見れたなっていう。まあその代表がまあ、うんドッグマンやったり、
うん
まあ、動物界もあるしちょっとバカバカしいじゃバカバカしいじゃないですか。
うん、
うん、で、まあ、チャレンジャーズもそうやったし、うん、なんかそういうのに良さがあったかなっていうのと、うん、あと A24 今年やばかったねっていうとこもあったり、
うん、
そうまあ今日ちょっと喋ってないですけどねツイスターズとかもね。
あツイスターズと、うん、あとヒットマン同じ
主人公で。そうヒットマンとか
最高でしたね。
そうね、うん、ヒットマンなんか あ, しあとちょっとねそう言うんしゃべるん忘れたっすけどフォールガイね。
あフォールガイ、フォールガイ良かったですよ、ね、
フォールガイを見た時に何かあのまあやっぱエンドロールですごい感動するわけなんですけど、ね、まあフォールオブガイ出原さん見たっすか。
いや見てない。2人が挙げてたからね見たかったけど、
まああるって種のメタ的な構成にはなってるんやけど、
うん、
映画自体はそんなに面白くないんですよ、うん、もう今どき珍しい超絶完全超悪なんで、
うん、
だけどあのもうなんかあのエンドロールよねとにかく、うん、で本当にあの要はそのボディーダブルとか昔は呼ばれてたりとかしたけど、
うん、
要するにあのスタントマンに対する愛、
うん
うん
うん、に溢れてて、
うん、
でやっぱこの監督がそもそもそのジョン・ウィックとかアトミック・ブロンドとか撮ってた監督なので、うん、その、まあ、肉体アクションをちゃんとやるっていうのに対するもうちょっと超こだわりっていうか、
うん、
俺が一番感動したのはそのあこれも撮ってたんやっていうシーンがエンドロールであって、その一番分かりやすいのはそのオープニングのすごいなんていうかな超筒型の超高層ビルの内側のなんていうか要は超絶吹き抜け50階建てみたいなところをだからこう背中向きに降りるっていうシーンがあってもう絶対 CG やんと 思いきやアクションは撮ってたっていうね。で顔だけすげえ変えてるんですよ CG で。でそこはだからその今のし何ていうのそのスタントマンの使われ方なんやけど、うん、それを見た時にあこれもちゃんと撮ってんねやっていうシンプルな感動があって、うんうん、なんかほんまになんかジャッキー・チェーン的な良さっていうか、 なんかエンドロールでグッとくるみたいな、
うん
うん、でこれ見た時になんか映画ってなんか、うん、なんていうの俺はこの2時間何を見たんだっていうのがなんていうかその答え合わせじゃないけどなんか自分なりにこう納得できるっていうか飲み込めると気持ちいいエンタメ じゃないですか、うん、なんか、うん、なんかそういう意味で これも映画やったし、うん、なんか見てる最中からやっぱりうわこの編集の感じとかテンポ感とか今っぽいとか、うん、なんかちょいダサい感じもまたいいみたいなのをこうずっとこう感じながらこう2時間見れるみたいな映画がやっぱり俺は最高の鑑賞体験かなと。だからその物語のなんか完成度とかじゃないくてなんかそういう部分のなんかテイストみたいな部分に結構グッときたのが僕の今年2024年の感想かなという感じでした。
そうか。私、
はい、
私は特に映画は基本的にこう、まあ、どんな内容やとしてもこうエンタメとして、
はいはい、
見たりしこう、まあ、たの、ね、考えさせられるにしても、まあ、なんか楽しかったなって思いたくて、
うん、
1日、ね、2時間時間使ってこう映画館行って見るっていうのがすごい好きなんやけど、
うん、
なんか2024年の後半はその世の中の出来事と映画がこう割とこうつながってるもの
を、
まあまあ、シビル王が一番もうリアルに感じたけど、
うん、
ほんでなんかその妙に政治臭い映画とか、
はいはいはい、
なんかこれでみんななんか考えましょうみたいなやつって結局見ててもなんか、ね、押し付けがましくてあんまり見てられんけど、うん、この、うんシビル王みたいにこう、まあ、あの根底にはちょっと政治的なメッセージがあるからこそなんか面白くないとやっぱり見れないんやっていうのが、うん、
確かに
ね、うんうん、でそれがこうあの現実つながってたりよりこうあのリアルな感じはあるから余計映画の面白さプラスアルファになるし、
うん、
なんかあの勉強というかこうなんか教えてもらうとして見るっていうより現実のことを分かっていけばどんどん映画がもっと面白くなるんかもって思った年やったね。だからこれはその公開時に見ないとこの感覚は多分ないし、
うんうんうん、まあ確かにだから平野くんの総評にもあったけど、うん、早く世界が平和になって安心してバイオレンス映画を楽しめる世の中に なったらいいなっていうのも、まあ、その裏返しとして同じ感想やなっていう感じしましたね、
うんうん、そうね、
うん、
そんな感じかな、
うん
うん、自分はもうなんか今年っていうかあの2025年期待したいのは、うんもう本当にハリウッドがもう白人社会に一回また戻ってほしいみたいな、
うん、わがまま
もう白人いや白人映画が見たくて白人映画がないんですよ、
うん、
あのやっぱりリマスターで結構やっぱり90年代80年代の映画を、
うん、
あの戻ってくるじゃないですか、
うん、
やっぱりあの時の白人映画ってやっぱ面白いんですよね、
うん、
もうなんかもうハリウッドはもうまた村化してもう白人だけの村にしてほしくて、
うん、
なんかもう逆にもうなんかいろんな色が入ってくると結局なんか同じ味になっちゃうので、
うん、
なんかちょっと飽きてきたなみたいな多様性っていう味に
実質難しいやろ
な。でもやっぱもうなんかちょっと映画を見てる感じだとやっぱりその白人映画をすごい今求めてるところがめっちゃありますね。
うん、
まあ
もうなんかホワイトウォッシュ逆にしてくれた方がこっちはもう面白くなってくるみたいな。なんか今本当になくなっちゃったので、はあ、
すごい感想やな、
はい、それをすごい今求めてます。なんか、はい、あのハリウッド映画に求めてるのやっぱ白人だったんだなと思って。だからローカルでも今って結構いろんな世界の映画って普通に映画館で見れる感じになってきたの で、
うん、
で逆に今洋画のハリウッドって超弱くなってきてて、
うん、
で上映も少なくなってきてる今なので逆にもうハリウッド振り切ってもうなんかまた白人に戻してくれた方が、
うん、
なんかちょっと俺は楽しいなみたいな
感じ
がなんかあるんですよね。
うん、
まあでもその話にちょっとあんまりリンクさせすぎると変な話になっちゃうけど、まあ
ね、
でもヨーロッパ映画今年絵の多かった年でやったなっていうのは別の感想としてありましたね。シンプルに、
うん、
動物界もそうやし、
はい、ちょっとローカル
州が落下の解剖学とか
も
ね、
ありふれた教室とか、
はい、
うん、 なんかいいの多かったですね、
もうなんかグローバルいいかなみたいな、いやグローバル飽きたなっていう、
なんかあいや そういう部分にも室井が刺さってる
んじゃないですか。そうですね、そうなんですよ、はい、なんかワンマン社長
クソローカル
やな、クソローカルなんですよ、でもあの大規模でやってるっていうその面白さが、
なるほど、ね、
一番ローカルじゃないですか、絶対あんな室井を中国でもいや絶対やんないですよ、韓国でもやんないぐらいクソローカルってやっぱすごい面白いなと思ってて、
あでも上半期に森田君が言っててちょっとおもろいなって思ったんが、なんかもう最近の韓国映画が全部一緒に見えて総じて評価できひんっていう話してたやん、
そうなんですよね、
まあその感じは、
もうレベルが
高すぎて
一定以上に、
そうなんですよ、なんか優秀止まり、優秀止まりで、だからなんかやっぱり癖が強すければもうそこを超えられるんですけど、なんか平均、なんか偏差値4みたいなばっかりで、なんかちょっとあんまりだな、
まあ確かにね、フクロウにしても、ソウルの春にしても完成度もクソ高いからね、
そうなんですよ、
全ての意味で、
だから貴公子っていう映画も韓国のやつであったんですけど、貴公子ってあのめっちゃあの美男子がどんどんどんどん殺し屋でやっていくっていうの面白いんですけど、でもまあなんかうーんみたいなんですね、なんかそれだけみたいな、はあ、だから で面白かったのが、あと堂本剛の丸っていうのも結構意外と、あれも
見たんや、
はあ、見ました、ただ丸書いてやってくるんですけど、でなんかアート業界もなんか軽くひねくったりとかもまあいろいろしてるんですけど、
絶対ムカつきそうと思って、は
あ、でも何も面白くないんですよ、でもなんか一番最後のエンドロールで堂本剛のソロがあるんですよ、だからそれをみんな聞きに来てるみたいな感じなんですよね、だからそういう状況もすごい面白くてあいいなみたいなのありましたね、まだジャニーズやってちゃんと稼げるみたいな、まあ、
このだからこの数年のさ日本の芸能界ってさ、もう数年後映画の種になりそうないっぱい起きてるやん、いや本
当そうですね、
はあ、早く映画化されてほしいね、これらの件
すごいいいと思いますよ、このなんか村社会のもうなんかいろんなものが出てきてて、
ぜひね松本人志監督に出てほしいですね、このあたりを、
はあ、いやあいつはもうセイントお兄さんしか作れないですよ、
まっちゃんじゃねえから
まっちゃんじゃないですけど似たようなもんですよ、
まあじゃあそんなところですかね、
は
あ、いや今年も面白い映画がいっぱいありまして、
そうですね、
この締めいつもペロちゃんにやってもらってるんですけど、いないんでね、僕は締めさせていただきたいと思います、
お願いします、
まあ、またね来年も皆さんよろしくお願いします、今年はもうありがとうございましたということで、
はい、
いや映画って本当にいいもんですね、
いや本当に
それでは皆さんさよならさよならさよなら
ありがとうございました
出原さん森田君ありがとうございました
さよなら
さよなら
準評議会員の皆さんもありがとうございました
はい次ペロさん待ってます
そうだね
また、
ね、
はい
オペに戻りたい
はい、
エンディングです
はいというわけでございましてまあ長かったですね今年も
そうですね3人なのに喋り手が
いやでも準会員メンバーも今年は充実して、
はい、
なんか結構面白いランキングができたんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
太田さんどうですか去年の映画で覚えてるやつとかあります面白かったなみたいな
ロボット
ドリームス
ドリームス
はいはいはい
ロボットドリームスが一番覚えてます
どんな感じだったんですか
ダイレクトに楽しい映画でした
なるほど、まあ、今日一昨年はね太田も映画準評議会として ねランキング初めてつけてたけど
そうなんですよね、うん、でも今年はちょっとやる気が湧かなくっていやあと数も全然 見られてなかったのでは
いはいはい、はい、まあねまあ一応ね、まあ、僕らはなんていうかこれこう多分出原さんも森田君もそうやと思うんですけど、はい、自分のこう記録用というかでこうランキングをつけることで記憶に留めることができるみたいな
まあそうですよね、う
ん、感じで作ってるんで、まあね、あのこれお聞きの方、まあ、ここまでたどり着いた方がどんだけおられるか分かりませんけども、
はい、
まあ、毎年言ってるかもしれないですけど、まあ、これから配信とかでね、あの僕らがランキングつけた作品とか随時もうすでにあるのもあると思うんで、まあちょっと参考に鑑賞の、
はい、
お供にしていただければ幸いかなと、
そうですね、
思っております。
ランキングだけでもね、
そうそうそう、いやていうかさ、配信からまず良作探し出すのがまずめちゃくちゃむずくなってるから、だから昔のさレンタル時代みたいにさ、新作純新作とかもさ知ってないと分からへんやん。
確かにね。
だからその配信が新しく始まりましたって言っても、うん、別に旧作やったりするんで、ライセンスを取って5年前の映画とかやったりするから、
うん、
まあ一応そのね、なんかのね指針がないと実際どれ見たらいいか分からへんみたいな、
うん、
フラット化した世界なんでね、この世は。
そうですね。
まあ一応ね、まあ、ガイドになればないいかなと思ってやりました。まあ、また来年もやりますんでね、
はい、
あの懲りずによろしくお願いしますということで、あのモグラグ本体モグラグギャラリーの方は、はい、今月2月はお休みを
しております。
なので、まあ、次回あの3月の次この展覧会までモグラグ閉まってるんでご注意くださいという意味も込めて、次の展覧会のインフォメーションを太田さんの方からよろしくお願いします。
下田洋二個展ダウンファーザーダウン、2025年3月8日土曜日から30日日曜日までとなります。
はい、
営業時間はいつも通り13時から20時月曜日が定休日となっております。3月8日の初日はオープニングパーティー18時から21時です。
はい、というわけで下田洋二くん、まあ、モグラグではこっち来て御徒町ギャラリーの方でもう3回目の
3回目です
個展ですけど、まあ、定期的にねあのやらせてもらってますけど、もうやるごとにどんどんレベルが上がっていったりして、
うん、
なんでレベル上がっていくっていうよりなんとなく世界観が深まってるっていう印象で、
うん、
まあ、今回のタイトルは落ちる、また落ちるみたいな
さらにした
い、さらに深まっていくみたいな感じなんで、どういう内容になるか楽しみでございますね。
はい、
はい、ということで、まあこの3月以降から、まあ、展覧会とアーティストインタビュー、モグラグラジオの方でも再開ということで、まあ、それまではねちょっといろいろ仕込みの冬という形にさせてもらいますので。
そうですよ、もうなんかのんびりしてられませんよ
自分に言い聞かせて、
はい、2月休んでるって言ったって何にも休んでませんからね。
まあまあまあそういうもんですからね、やっぱり企画ものっていうのは。
はい、
はい、というわけでございまして、まあ長らくお聞きいただいて聞いていただいてありがとうございましたランキングの方ね、
はい、お疲れ様でした
ありがとうございました。まあ映画どんどん楽しんでいきましょうということで、モグラグラジオボリューム458でした。
ありがとうございました。Modern Drag.